はい、はい、どうも、
あ、こんにちは。昼ですね、今日。
え、あ、
時間、昼ですね。
昼です。
昼です。
こんにちは。
こんにちは。
聞こえた。
あ、僕ですか。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。ですね、ここからは、
はい、
関東にお住まいですね。
そうです。
関東に、東京都にお住まいの、
はい、
バンコックンさんですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ゲストにお迎えしてちょっと、はい、お届けしたいと思います。
はい、
あ、はい、パチパチパチ、
バンコックさん、はい、普段はどういうこと、はい、まあ、メルマガですかね。
そうですね、はい、タイに関する旅行記事などを、
はい、
書いています。
はいはいはい。
はい。
ほぼ毎日ですか、あれ。
そうですね、ほぼ毎日、月曜日から金曜日まで、
はい、
毎日書いているんですけども。
なんか、最近ね、はい、読者数も増えたということで。
うん、なんか読者数、そうですね、なんか、少しずつですけど。
はい。はい、タイトルは、
タイトルは、バンコックのもっともっと抱きしめたいっていう、あれで やらせてもらってるんですけども。
はいはいはい。
はい。
それは、あれですよね。バンドの曲の名前から言ってますよね。
そう、ね、そうですね。まあ、実は叫ぶ詩人の会っていう、はい、バンドがありまして、それのね、はい、抱きしめたいっていう、ちょっとね、いい歌があって、
はい、
それに、もっともっとつけたんですね。
うん、
うん、
あ、叫ぶ詩人の会か。
そうですね、はい、
勘違いしてましたわ。
はい、抱きしめたいという曲があって、曲というかね、そうですね、
はい、
そっから、ちょっとパクりまして、はい、
ドリアンさんって今何されてるんですか。
いや、ね、はい、浅川なんとかという名前で、
はい、
小説かなんか書いてるんじゃないですかね。
ああ、そうなんですか。
うん、あの人もあれですよね、神戸出身ですね。
あ、そうやったっけ。
うん、そうなんです。はい。うん。
最近ね、行った時はよくご活躍、はい、テレビとかでも見てたんですけど。
うんうんうんうん。
最近ね、どうされてるのかなと。うん、なんかバンコックさんがよく YouTube 貼られてるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
あれで見て、あ、うんうん、いいなと思って、僕も。
はい、先生も
思い出してたんですよ。はい。
はい、あ、はい。いいですよね。
はい。
はい。コンサートも見に行きましたよ、以前。まあ、随分前ですけど。
はいはいはいはい、
はい。
はい。
よかったですよ。
ええ
ー。はい。
バンコクさん、音楽もね、結構。
あ、音楽好きですね。バンドやってました。
ああ、そうなんですか。
中学2年ぐらいから、パンクバンドやってて、
はい、
いろいろやってました。はい。うん、高3ぐらいまでやってたかな。
へ
え。うん。でもね、ギターとか下手くそですけどね。
あ、でも弾くんですね。
弾いて歌ってました。
へ、
ギターもう一人いて、
はいはい、
そうですね、歌ってましたね。
へ、
はい。
特に音源とか残ってないですか。
音源はあるんですけど、恥ずかしいんで。
そう
なんで、高3ぐらいの時の音源、まあ、オリジナルの、
はい、
アコースティックギターで、
はい、
撮ったやつを、はい、三重県に住んでる三つ子さんという同級生がいるんですけど、はい、その人が送ってくれて、この間ね。
はは。
それであるのはあるんですけど、恥ずかしい。
一緒にやってた方ですか、三つ子さん。
いや、違います。また違うバンドなんですけど、
はい。
はい、で、その三つ子さん、そうそう、仲いいんですよ。
ははは
は。うん、時々、看護師さんやられておられるんですけどもね、
はい、
本当にね、親切にしてくれてますよ、
今。
はい。
ね、ほいで、今回ね、
はい、
バンコックンさんちょっとお招きしたのは、
はい。
バンコックンさん、まあ、要するに、タイに関する、
うん、うん。
ね、メルマガ出してる、ね、ということですから、はい、まあ、はい、変な話、海外情報結構お詳しいですよね。
あ、そうですね。多分、そうですね。多分詳しいと思います。
はい。ほんで、
はい、
まあ、我々も最近ちょっとインターナショナルな、
はい、
活動
が、はい、知ってます。はい。
あって。
はい。
で、今度僕が27日からまたフィリピンに行くんですよね。
はい。
はい。ほんで、僕もまあ、向こうで商売ができたらいいなっていう気持ちがあって、 その辺のことでちょっとバンコックさんにいろいろね、あのアドバイス、
現地で紹介されるあみたいな感じですか、現地のフィリピンの、フィリピンの現地に行って、はいはい、向こうでなんか経営するとか、
はいはいはい、
そういう感じの仕事なのかな、
そうですね、
あ、そうですか、
はい、まあ言ったら、お土産物屋みたいなのをやりたいなと思って、
向こうの人に任せるみたいな感じですかね、
まあ一応そうなんですけど、ちょっとまあこっちも予定がいろいろ狂いに狂って、
あ、はいはい、
全然予定をうまくこなせてないんですけどね、
はい、あ、はいはい、はい、いいですね、
はい、まあだから、まあ具体的な話はさておきね、
うん、
まあいろんなご経験を、
はい、
まあまあリスナーさんの方もご興味あるでしょうから、うん、
本当ですか、はい、ね、僕はね、
はい、
一度しかフィリピンには行ったことがないんですけど、ね、1995年に一度だけなんですけどね、
はいはい、
であまりフィリピンにはあんまりいい思い出がなくてそれは、はい、僕はね、フィリピンでね、睡眠薬強盗に会いましてね。
フィリピンでも？
フィリピンでも。フィリピンと会ったのはね、フィリピンと、はい、3回かな、睡眠薬強盗は。
はいはいはい、
全部、そうですね、言うと、フィリピンで1回やられたのと、はい、あとタイで1回やられたのと、
はい、
あとは、ギリシャのアテネで1回やられましたよ。
うん、すごい。
うん、睡眠薬をね、ほら、トイレ、まあ、に立つときにね、やっぱ入れられちゃってね。
はい。
それで、ゴクッと飲んで、そこで意識を失うとかね、そんな感じなんですけどね。
ああ。危ないですよね。まあ、
はっきり。危ないですよね。
まあ。
で、ギリシャのときはね、はい、二日ぐらい眠っちゃった。うん。で、全部取られ、ほとんど全部取られた。パスポートも取られちゃったし、現金も取られちゃったし、
はい。
うん、だから気をつけてね、旅行していただければと思います。
はい、
はい、
はい。
あと他にいろいろありますけどね、案外僕もね、細かくやられてますので。
まあ、
うん、
それはまずトラブル情報ですよね。
あ、そうですね。はい、
要するにそれは、まあ飲み物を勧められて、それを飲んだら、はい、っていうことですか、うん、
そうですね。
はぁはぁはぁはぁ。
まあ、その辺のあれは僕のメルマガにも書いてあるんですけど、
ええ、
そこを読んでもらえればどんな感じでやられるかというと、大体自然な形でやられますよね、
はいはいはい、
まさかという形 で、
はい、
でもうね、大変ですよあれ
だからあれですよね、確かフィリピンでやられて、
うん、
で その足でバンコク行ってまたやられたんです
よ。そう、バンコク行って、
はい、
はい、でその後にギリシャ行ったんですよ。
はいはい、
ええ、
はい、
でその時はバンコクでやらなかったんだけど、はい、ギリシャでやられて、はい、アテネっていうところで、はい、うん、それでねお金とかもなくなっちゃって、
はい、
路上でね僕物乞いしたんですよね。
はいはいはいはい、
はい、
はい、
まあそんな経験もありの、はい、はい、
でもそれが結局なんか、うん、今につながるご商売の、
あ、そう、出会いがありましたね。
はい、はい、
バンコクでね、
はい、
その当時ねトラベラーズチェックって旅行コミックってあって、再発行が効くというか、盗まれても番号だけ、番号さえ控えてれば、
ええ、
再発行が効くという旅行コミッテっていうのがあって、
ええ、
それの発行をね、ま、バンコクのゲストハウスですね、安宿のね、うん、で待ってる時に、
ええ、
トルコ人がね、トルコ人がやってきて、
はい
はい、うん、お前何やってんだっつってね、はい、ご飯食べさせてやるっていう、事情を話したら、
はい、
いざと夜ご飯食べさせてやるからっていうんで、
はい、
うん、お世話になって、
はい、
はい、でその人そういう、まあそのまあ、出会いみたいなのがあって、ここから1997年から2010年まで、彼と一緒にビジネスをやることになりましてね、でそれでそうですね、まあ、今に至るというか、そうですね、
はい、
ね、
ほんならその95年にまずフィリピン、
うん、やられました、
やられましたね、
はい、
ほんでそこから一回日本へ帰ってるんですか。
帰ってないです、バンコクに行って、
バンコク行って、
うん、旅行小切手は、
はい、
バンコクで受け取れるようにしてくれって頼んで、
はいはいはい、
でそれを待ってたんですね、向こうの安宿で、
はいはい、
うん、 でその、再発行が終わって、ってはい、そのお金で、あれですね、はい、ヨーロッパの方にね、行ったんですよ。
はいはいはい、
で、それで、いろんなヨーロッパの国々を回ったんですけど、はい、まあ、最後のヨーロッパの国のであるギリシャのね、アテネで、またね、
はい、
着いたことがありましたんで、
はい。
はい。
はい、ほなら、1回の旅行、1回の旅行で3回旅行ですか
?1 回の旅行で2回ですね。
2回。
うん。で、バンコクでやられたのは、
はい、
もうちょっと後ですね。
8
とか、そんぐらいになった時にやられましたね。
ほんで、
うん。
それはただの旅行だったんですよね。
旅行です。で、95年、そうですね。
はい、
で、97年から仕事、自分で自営業みたいな形で始めましたんで、
はいはい、
そうですね。97年以前はもう旅行、ただの、こう、
はい、
バックパッカーみたいなね。
はい。
はい。旅行者だったんですけど、はい。はい、
だ僕もね、うん、90年かな、89年か90年に、
はい、
スペインで、一回パスポートをやられてるんですよ。
ああ、そうですか。うん、はい。
それはまあ、うん、あるんですけど、ほ、うん、いでね、
うん、
そこで、まあ、トルコ人の方とお知り合いになられて、
はい。
で、まあ、だんだんこう、旅行が、どうですかね、うん、仕事になっていくわけですよね。
そうですね。うん、はい、はい、そうです。
はい、
うん、97年ぐらいから、まあ、きっかけはですね、
はい、
ベトナム旅行してるときに、
はい、
そうですね、以前、ベトナムチッポっていうのがあって、
うん、ね、ありましたね。
ありましたよね。
はい、よくモノマガジンとかでも出てた。
そうそうそう。
はいはいはい。
それもね、もしかしてこれ日本に持ってったら売れるんじゃないかなと思って、
ははは
お土産のやつ、複製品みたいなやつと、
はい、
とオリジナルのその当時のやつ、
はいはいはい、
買って日本に持ってったんですね。
はい、
で、そのお土産みたいなやつは複製品みたいなのは、4ドルかな。4ドルでお店で売られてたんだけど、はい、たくさん買えば、まとめ買いすれば、1ドルでいいよって言うんで、
はい、
そうですね、100円ぐらいでね、1個100円ぐらいで、
はは
そのお土産みたいなやつ、
はいはいはい、
でレプリカって言うんですけど、はいはい、うん、それもね、600個ぐらい買ってね、
はい、
うん、すごい 重かったんですけど、
はいはい、
うん、600個ぐらい買って、
はい、
日本に持って帰って、
はい、
売ったら、
はい、
1日で38万円になったんです。
それは、それは
すごいな。
フリマですか？フリマで
売った。フリマじゃないです。以前ね、学生時代の頃、20歳ぐらいの頃かな、
はい、
原宿のね、
はい、
テント村っていうアクセサ、にある、
はい、
アクセサリー屋さんがあったんですけど、
はいはいはい、
そこでアルバイトしてまして、
はいはい、
でそこの社長で桑畑さんという人がいるんですけど、もしかしたら売れるかなと思って、
はい、
桑畑さんとこ持ってって、はい、そう600個、
はい、
うん、で1個700円で おろしまして、
はい、
そうすると600個だから6742、本当は42万だったんだけど、
はい、
僕42万ほら持ち慣れてないじゃないですか、その当時、
はいはい、
びっくりしちゃって、はい、あ、もう38万でいいですって言って4万円引きしたんです。はい。怖くなっちゃってね、ありえないと思ってたんで、
はい。
で、はい。で、それでね、就職するのやめました、はい、それで。
あ、なるほどね。
うん、1日で38万って、ありえなかったんですよね、
はい、
僕。
はいはいはい。
うん、
ほいで、
はい、うん。買ってもらいまして、
はい。
で、それを軍資金にして、
はい、
まあ、いろんなことをやり始めたんですね。
うん。
うん、
そのやっぱり、まあ、ビギナーズラックじゃないけど、
うん、
最初のなんかこう、いけるかなと思って、やったのが、
うん、
まあ、まあ、大当たりというか。
そうですね。あれは桑畑さんのおかげなんですけどね。そこで、ま、ね、よくして、なんていうかね、本当は無理かなと思ったんだけど、じゃ全部買うって言ってくれたんで、男行きで。本当ですかって自分も信じられなくて、だから4万円おまけしたんです。
はいはい。
なんか、だから38万円、翌日には本当に振り込まれてて、はい。で、そこから僕、調子に乗りまして、
はい。
どんどん、もう何でもいいから、行き当たりばったりでもうね、これ売れそうだなっていうものを海外に行っては、 たくさん仕入れてね、値切ったりしながら、はいはい、日本と海外を行ったり来たりするような生活が始まったんです。
はあはあ、まあでもそれで、はい、それで結構、まあ、まあシンプルな話ですけど、
うん、
それで結構行けたということですよね。
うん、そう、うん、そうですね。でも、ダメな時もあったんですけど、あのね、うん、一番辛かった時のね、ダメな時も あるんですよ、やっぱり。それでね、はいはい、一番辛かったのは月収がね、7万円っていう時もありましたね。
ははは
全く売れなくなったりね、なんかそういうこともやっぱりあって。うん、それで、ああ、怖いな、どうしようかなって思ったりしたんですけど、なんかまあ頑張ってね。はい。やり続けたら、はい、なんか普通に生活もできるようになったし。
はい。
うん。
ならまあ、基本的には海外行って、
うん、そうです。
面白いものを買って帰ってくると。
うん、あ、そうですね、はい、はい。面白い、売れそうかなって思うようなやつを、
はい。
そうですね、あの辺はもう直感ですよね。
はい。
うん。なんか。
まあ、決まったものじゃなくて、行って、
うん。
もう、あじゃあこれっていう感じで。
市場をね、やっぱ回るんですよ。
はい。
あもう散歩しながら、はい、あーってこう見ながらね。はい。で、行けるかなーって思ったやつは、
はい。
これ行けるなと思ったら、もう、やっぱりもう、そうですね、卸売りできないかって、交渉してね。
はい。はい
はい、うん、で、最安値で持って、
はい。
買って、
はい、
で日本に持ち帰るんです、はい
はい、でその売り先っていうのはやっぱりそういうお知り合いの店に
いやそれは1回だけであとはフリーマーケットとか
はい、
はい、でそうですねインターネットのねヤフーオークションなどでもそうですね覚えたてのパソコンでね、
はい、
もう売り始めたらまた売れちゃって、
はいはいはい
でどんどん調子に乗ってくるわけなんですけども
はははは
うん
もしたらまあやっぱりそういうことで、
はい、
まあなんとかなると、
あなりますなります、
はい、
うん就職だけが人生じゃないんだなと思って、なりますだってそっからだって僕なんかもう16年ぐらい、はい、就職せずに、生きてこれてますので、うん
専門的なもんじゃないですもんねこれっていう、
はい、あそうだ言い忘れたあとそのトルコ人、
はいはいはい、
トルコ人がねフィリピンから、
はいはい、
たくさんあれなんですよ時計昔の時計自動巻きとか手巻きとかの70年代とか60年代の時計を、
はいはい
たくさん仕入れて、
はい、
それでカンボジアでね、はい、プノンペンっていうところで、はい、そこで仕入れたやつを修理修理のためにまあまあプノンペンにも家を借りて、
はい
そこで住んでたんですね。
はいはい、
うん。でその時計の日本製のシズンとかセイコーとか、はい、オリエントとかっていう時計がまあ自動巻きとか手巻きを、はい、僕は、はいまあそこで修理し終わったやつを、
はい
受け取りに委託販売ですね。はい。で、
ああ、なるほどね。預かって。
は、だから、毎月、プノンペンに彼のところに会いに行って、はい、時計を受け取りに行くのと、売れた分のお金を渡しに行ってました。はい、はい。だから、毎月、そうですね。毎月行ってましたね、プノンペンには。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。ほんなら、まあ、フィリピンは米軍がありますから、
うん。
まあ、今はね、撤退しちゃって言いますけど、
うん、うん。はいはい。な
るほど、結構、その米軍の持ち物でいいものがあったということなんですね。
これとね、フィリピンって出稼ぎが多いんですよね。
はいはいはい、はい。
多分ね、人口の1割ぐらいかな。まあ、ここで現地に仕事がないもんですから、アラブの国とか、まあ、日本、香港とか、まあ、いろんな国に出稼ぎに行くんですよ。そこで、フィリピンのやっぱりラテン系の、ね、唯一アジアで、まあ、ラテン系と言われてる人たちなんで、酔い腰の金を持たないんですね。
そうです
ね。だからね、お金が入れば、ガンガンガンガン、ほら、買い物してね、それで後から困っちゃって、質屋に入れちゃったりね。
あ、はいはいはい、はい。
そういうところからも、まあ、僕は一度しか行ってないんですけど、まあ、2010年ぐらいまで、彼もそうですね、2010年ぐらいまでかな、
はは
時計をフィリピンで買って、カンボジアで修理して、はい、修理し終わったやつは、まあ一部は僕のところに来て、はいはい、一部は彼がまあ香港に行ってね、
はい、
うん、大体80万円ぐらいの、はい、分の、時計をもっと香港に売りに行くんですよ。
はいはいはいはい、
で、1週間ぐらいの滞在でね、その80万円分ぐらいの時計がね、200万ぐらいになるんですね。
ほう、
だから、まあ1週間で120万ぐらい儲けたりね。してました。
うん。
うん、で、そのトルコ人っていうのが、だからさっき言った、僕に朝と夕ご飯を持ってくれた人なんですけど、はい。だからそういう出会いが
たくさんあったんでね。で、初めての出会い。もしもし。
2015年のバンコクですね。
あ、でも、めちゃくちゃ怪しいですよね。あの、トルコ人。
だから俺信じられなかったから、だからもうやられた後だったから、
はいはい、
なんか、背がちっちゃくてね、
はい、
ヒットラーみたいな顔してるんですよ。
ああ、なるほどね。
なんか悪い、なんかこうね、ユーゴスラビア系のトルコ人なんですけど、
まあでも、
うん、怪しいなと。あともう一人いたんですよ。ギリシャ系トルコ、あ、違うか。ギリシャ人だ。
はいはいはい。
がいて、二人で、お前は誰だとか言うから、うん。バンコク君だよって言ってやりましたけどね。
それは、あの、睡眠薬飲まされた後ですよね。
後ですね。はい。うん、フィリピンから、だからね、フィリピンでやられて、もう嫌な思いして、こんな、もう危ない国にはいたくないなんて思ってね、あの、バンコクに来て、で、そこで、あの、トラベラーズチェック、あの、旅行小切手の再発行を待ってる間に知り合ったんです。はい。
うん、まあ、だから、まあ、転んでもただでは起きないというかね。
うん、そうですね。なんか、そういう意識はなかったんですけど、うん、そういうことになってましたね。
まあ、逆に言えば、その、うん、睡眠薬強盗にやられたことが人生を開いたという。
そう、睡眠薬やられたでしょ。
はい。
で、それってまあ大したあれじゃないんですよね。だけども、その彼と一緒にビジネスやるようになった16年間とか、十何年間かな、2010年までだから、その間に、あの、元取れたんで。
そうですよね。
うん。だからもう、いいんですよ。はい。そのね、なんか、人の出会いで、なんかうまくいくことが、まあ、嫌なこともあるんですけど、うまくいったことの方が多いから、
はいはいはい、
人との出会いを僕は常に、あの、大切にしてますよね。
今はどうなんですか、その、トルコ人の方とは。うん、
ね、今はたまに、バンコクのあたり散歩してるとね、たまに会いますけどね。
その時計のビジネスがもうやってないということなんですね。
やってないですけど、何やってるかちょっと聞いてないんで分かんないですけど、2010年ぐらいまではね、僕の知り合いでも日本人でもね、4、5人いたかな、向こうでロレックス買ったりするんですよね。
はいはいはい、
うん、でも、あの、利幅は大きくないんですけど、
はい、
うん、例えば、まあ、30万で買って35万で売るとか、で5万儲けるとか、
うんうん、
そういうビジネスは2010年ぐらいまでは存在してたんですよ、フィリピンで。うん。でも、どこで仕入れてんのかはわかんないですし、あの、聞くのも野暮なんで。
なるほど。
はい。うん。すごい儲かってましたよ、フィリピン、あの、彼ら。
ははは。
うん。
オッケ
ー。なるほどね。
うん。
ええ、すごい参考になる、いいお話ですね。
はい。
そうですか。
はい。
ああ、でも僕の周りはみんなそんな人ばっかりで。そうですね。うん。ちょっと変わってますかね。ちょっとわかんないんですよね。みんな、そういうのなんか、面白いのかどうかもわかんないし。
いやいや、相当面白いと思うんですけど。
面白い
か、
これ。
3回も、なかなか。
あ、あります。うん、そうそう。バンコクでもやられてね。
はい。
そう、それはね、あれですね。ナナホテルズっていうところのね。前で会った人、まあ友達になった人がいて、で、じゃあ部屋の中で遊ぼうよみたいな感じで、部屋に招いたら、
う
ん、はい、そこでやっぱり睡眠薬入れられちゃって、ちょっとやられちゃった。何でもかんでもね、友達になっちゃいけませんね。
まあ、まあ、睡眠薬強盗っていうのはね、
うん、
まあまあ、要するにシンプルな犯罪だと思うんですけど、うん、
はい。
もうちょっとこう、ビジネス上のトラブルみたいなのはどうですかね。
ビジネス上のトラブルですか、はい、ビジネス上のトラブルは、 案外ないですね。みんないい人ですね、やっぱり。うん。信用できるし、はい、お金をこう、ちょろまかしたりっていうこともないし、はいはい、うん、その点では随分俺も恵まれてるかなと思うんですけど、はい。
まあ、そっからその、ものすごいトラブルになったりというのは、あんまりなかった
と。ついですね、はい。ただまあ、なんていうかな、プノンペンにいたときはね、一時期ね、アパートを借りて、プノンペンに住んだときもあるんですけど、あれはもうね、いろんなの見ちゃってね、今でもトラウマになるようなね、やっぱりね、怖い経験もしましたよ。プノンペンはね、今はね、経済発展してて、それなりに安全だと思うんですけど、いやー、怖かったですね。
あ、そうですか。
うん。だけども、行かなきゃいけないから、その、ほら、
はい、
セミって言うんですけど、名前がね、セミっていうトルコ人に行かなきゃいけないんで、はいはいはい、お金も渡しに行かなきゃいけない。はいはい、うん。だけど、本当に治安が悪くてね、で、一番怖かったのは、目の前で発砲事件があって、
ほう、
それで、なんかマシンガンみたいなやつかな。
はああ
れで、あれも即死ですね。そういうところを見たり、時々目にも見るんですけど、うん、それとかね、向こうのミリタリーポリス、憲兵ですかね、はい、暴力受けたりね、はい、銃で脅されたり、お金取られたり、警察にいじめられたりね、はい、お金ずいぶん取られましたね、僕、プノンペンでは。以前はね、夜8時過ぎると思って出歩けなかったんです、危なすぎて。
ああ、そうなんですか。
うん。だけども僕、ほら、夜遊びしたいから、ディスコとかやっぱり遊びに行きたいし、やっぱそういうもんで、うん、表出んですよ。やっぱりやられますね。うん、ホールドアップとか。まあ、警察にやられるのがやっぱり一番ショックですよね、やっぱりね。うん。やられましたよ、随分。うん。警察に銃つけられた時は、やっぱり、はい、蹴られたりね。でね、やっぱり脅かされたり、まあ、しながら。
はいはい。
うん、だから、ガモ先生の高校のね、
はい、
あんな感じなのかな。
いやいやいや、ちょっとレベルが違うと思うんですけど。
あ、レベル違います、
ね、ちょっと銃はないっすね。
うん、あ、そうですか。
そうですね、銃はないっすよ。殺されそうになってますよ、ガ
モ。あ、そうです。本当に、一歩間違えば、何度もありますよ、なんか、そういう、うん、プノンペンではよくありましたね。
はははは。
もしかすると俺命失うかもしれないっていうことはありました。
は
い。
やっぱそういうと、まあ、警察がね、警察とトラブルになったらっていう
話を、あるんですよ、
よく聞くのは聞くんですけど、
うん、
実際やっぱりいろいろあるんですね。
そう、本当怖かったですね。だけども、うん、行かなきゃいいんですけど、でも、
はい、
ほら、遊びたいんで、
はいはいはい、
8時に寝るわけにいかないんで、子供じゃないんで、
はい、
やっぱり表に出たくなるから、
はいはい、
それで、まあ、売却なんかその辺にいるんで、それに乗っけ、後ろに乗っかって、まあ、夜遊びしに行くんですけど、ポイントポイントでね、やっぱりミリタリーポリスがいて、
はい。
それ
はなんか戒厳令かなんか出てて、
出てない、あ、まあ、あの当時ね、内戦があったんですね。今の総理大臣の、プンセンっていうのと、
はい、
シャリットっていうのが、こう、揉めてまして、
はい
内戦みたいなのがあったんですよ。
うん。
だから、戒厳令は出てなかったから、うん。だからまあ、そうですね。
でも、カンボジアっていうのは、本来、享楽的な国なんですよね。その、革命以前はかなり、娯楽も発達してたはずなんですけど。
うん、ああ、東洋のパリって言われてたらしいんで。
そうですね。
うん。ご飯なんかもね、やっぱりフランスの、やっぱりフランスパンなんか美味しいですね。
いや、うんうん、昔のレコードなんかも結構ね、カンボジアのレコードは、
はい、
いいんですよね。
わお、
でも、残ってないんですよ。ほぼね。
ありましたからね。
それは
メールルージュの時代とか。
そうですね。
あと、その後の、まあ、いろいろありましたからね。
だから、その、なんですかね、カンボジアの、
うん、
オムニバス版っていうのは結構人気だと思いますよ。
あ、本当ですか、はい、
こっちでも結構企画されて、
はいはい。
出てましたね。
お
ぉ。カンボジア。だからタイとかよりもカンボジアの方が、
うん。
そういうロックンロールみたいな。
おぉ、
はい。
いい情報聞いちゃいましたね。
だからもし行ってレコードがあったら結構
面白いと思い
ますね、カンボジアは。
いいですね。
うん。
うん。あ、先生やったらどうですか？
ね、
まあ、いいですね。
ただ物がやっぱりないんはないらしいんですよ、ね。
ああ、なるほどね。どっか散らばっちゃったのか、なくなっちゃったのか。
まあ、多分あの焼かれてると思うんですよ。反革命
的。ああ、なるほどね。文化的なものを、メルルージュの時代ですかね。1975年から79年ぐらいまでだったかな。そうですね。その間に随分200万人ぐらいね、殺されちゃったみたいなね。歴史がありますね。
はい。まあ、今はでも、プノンペンもね、あの
今いいみたいです ね。
バックパッカーのメッカみたいになってますもんね。
うん、あとあれですね、あの893いますね、随分ね。
あ、それ
で
な
んか不動産投資しませんかっていうことで、はい、詐欺が横行してるらしいですよね。
あ、そうですか。
あの辺気をつけないと、はあ、お金だけ持っていかれますよ。日本人が日本人にやられますね。
はあ、あ、なるほどね。
ないと、はい、
日本人のそういうアンダーグラウンドな人が、
そうです。随分行ってますね。
あ、そうですか。
それでね、はい、あの、行きやすいらしいんですよ。あの、警察がほら、あんな感じなんで、
はいはいはい、
金あげればね。
なるほど。
うん、多少のことは目つぶってくれるっていうか、
は
いはいはい、そういうところもあるみたいですね。
ほんなら。
行きやすいみたいです。
ほんなら、日本人が日本人を騙すという。そう
です。あります、あります。
はははは。
それとね、タイでもありますよ。
ははは。
それが一番ショックなんですけど、
はい、
ね、あのバンコクのねトンローっていうところの入り口の近くに、はい、M ラーメンっていう、
は
あ、ラーメン店主と、はい、2時間ぐらい話した時があって、
はい、
あの内装業者かな、
はいはいはい、
うん、それで見積もりが終わって、はい、お金180万円ぐらいかな、
はは、
払ったらしいんですよ、現金で、はいはい、そしたら逃げちゃったとかね。
ほうほうほう。
M ラーメン、威勢のいい、大将がいるところの、ラーメン屋さんなんですが、有名です。うん。以前話す機会があってね、そんなこと言ってましたよ。だから一番辛いみたい、日本人が日本人に騙されるのは。
う
ん、
まあ、そうですよね。
だから気をつけないとね。
ははは。
逆に。先生も気をつけないと。
はは。逆に、その日本人も危ないと。
うん、と危ない。だから僕は、ああ、やっぱり警戒 してますよね。
ああ、
知らない人とは、やっぱり、そうですね、あんま付き合わないようにしてて、
はい、
うん、怖いからね。
ほんで、まあ、今までの話は、その、まあ、バンコックンさんがね、
はい、
要するに、海外へ出て、
うん、
海外のものを買って、
はい、
日本で売ると。
はい。
いうパターンですよね。ほんでも、まあ、
日本でも売ってます。
日本のものがまた向こうで売れるんですよね。
売れます、売れますね。はい、やったほうがいいですよ。
はい、
もったいないですよ。20キロ、預けの20キロと、ほら、リュックサックと2個まで、ほら、バッグって持ち込めるんで、飛行機に持ち込めるのが2個と、あとは預けで20キロか23キロか、航空会社によっても違うんですけど、せっかくね、行くんだったら、ほら、やっぱり向こうで売れるものって必ずありますから。ですから、それを持って、案外ね、航空運賃も浮いちゃうし、ホテル代も浮いちゃうし、遊び代も浮いちゃうし、っていうこともね、できますから、もったいないですよ、ね、いっぱい持ってって、ちょっと試しに売ってみたりね、やると。
向こうで売るっていうのはね、
うん。
なんか難しいような気がするんですよね。
うん。
要するに、まあ、フリーマーケットってだってなかなか入れないじゃないですか。
はい、案外ね、友達作っちゃえばいいんですよ。
はいはいはい。
でね、その間やらせてもらってね、
はい、
ちょっと貸してくれないっつって、売れたやつの何割あげるからって言ってね、
はいはいはい。
売れるといいんですよね。
はははは。
うん。それで、そんなことやっていくうちに、ウロゴカみたいなね、仲買人みたいなやつと知り合ったりする機会もあるので、はいはい、うん、実際行ってみて、ちょっとやらせてもらったりして、その間ね。
はいはいはい、
うん、そっからまあね、仲買人を見つけるっていうのが一番ね、
は
いいかもしれないし、いろいろなんかね、アンテナ立てて、向こうで会う人会う人で、日本だとどんなものが欲しいのかなってアンケート取ってみるのもいいですし、
はいはい、
やっぱり Facebook みたいなのもありますから、今、SNS ね。そんなんで、なんか、どういうものが興味あるのかなとか、どういうものが欲しいんだとか、やっぱり、ちょっと聞いてみるといいかもしれませんよ。
はははは。なるほど。
うん。
まあ、はい、行って、なんせ、その、行動すると。
うん。
で、まあ、知り合った人を頼って、いろいろ。
そうですね。 それとか、あとそうですね、ウィーケンドマーケットとか、やっぱ市場みたいなそういうところに行って、こう何回か買ってみるとか、ほんでどういうもの欲しいんだってこうお伺いを立ててみるとか、案外スリルがあってね、時には売れない時もあるんですけど、でもやってみないとね、何も始まりませんから、やっぱりこう旅行だから、せっかくの旅行だから、楽しい方がいいし、ワクワクする方がいいかなって。すまま先生、この間ほらフィリピンに行った時に、何日間ぐらい滞在されたんですか？
まあ足掛け10日なんですけど、ほぼ1週間程度ですね、はい、8日かな。
で、それ僕ね、あのあれを見てね、あのラジオを聞かせてもらってね、安心したんですよ。あの近いスケジュールの中にやること全部やりましたね。
そうですね。
98点です。残り2点はね、マリゼルさんですよ。
そうですね。
でもね、最初からもう98、もうほとんど100点満点に近いんじゃないですかね。あのスケジュールの内容の濃さ。で、雑誌の記事にも書いて、それで何、ビデオのブクブクブクっていうのをね、やってますから、皆さんを喜ばせることもできたし、会所にもね、書いたりして、ノックアウトされましたから、あの表紙のね、フィリピンハイデートみたいなね。充実してましたね。俺、羨ましくなっちゃってね。だから、次回の、だから27日から、何日間滞在されるんですか、今回は。
また一緒ですね。
あ、一緒ですか。
はい。
さらに内容の濃い旅行になりそうですか。
いや、どうかな。まあ、最初はやっぱり緊張感があったんでね。
あ、はい、はい。
相当自分でも頑張ったなっていう感じはあったんですけど。
うん。
まあ、次はちょっと、まあ、2回目っていうのはやっぱり気が緩んで。
ああ、そうですね。でもあれ、Facebook を通じてね、いろんな信用できる人、になんかいろいろ、ほら、お世話になったらいいですよ。
そうですね。
ま
あ、そういう意味ではね、結構、事前にちょっとコンタクト取っといて、
はい。
向こうでっていうのはやりやすいですよね、やっぱりインターネットが。
そうそう。
昔
ほら、だからそういう SNS とかそういうのなかったから、初めて行った時なんかね、全員が泥棒に見えたりね、いるわけじゃないですか、初めての海外旅行とか。
まあ、3回ね、
そうですね、人間不信
やられてるし、で僕なんか初めて、言ってなかったんだけど、そのうちメルマガに書こうかなと思ってるんですけど、宝石詐欺、2回やられてまして、
それ海外で、
タイでね、バンコクで、初めて行ったバンコクで、その次に行ったバンコクでもやられまして、また。まあ、そのうちメルマガに書きたいなと思ってるんですけど。
宝石詐欺っていうのはどういう？
当時ね、カオサンロードっていうところの安宿に泊まってたんですよ。
はい、
でそこの食堂でね、うまい話があるんだよと。宝石はね、タイはね、宝石の産地で、はい、ルビー、サファイア、エメラルド。これね、安く買えるんだよと。で、日本に持ってね、
はい、
売ってごらんなさいよと、
はい、
3倍か5倍になるよっていう人が現れて、ついてっちゃってね。
日本人ですか？
いや、タイ人ですね。身なりがいいんですよ。襟付きのシャツ着てね。あ、それ面白いねって、ついてったら、席屋に入ったら、鍵閉められちゃって、買うまでね、出らんないみたいな。でもちゃんとね、品物を渡されてね、ネックレスと、
はい、
イヤリングと、はい、あと指輪ですね、
はい、
ルビーでしたけどね、はい、で、それを日本にも、まあ、それをちゃんと、まあ、買うまでね、
はい、
出られないんですけど、まあ、一応お金12万8000円ぐらいかな、
はい、
その当時、
はい、
で、買って、はい、日本に持って帰って、御徒町行ったら5000円ぐらいでしか売れなかった。
なるほどね。
そういう詐欺なんかにもね、2回ほど引っかかってますよ、同じように。同じパターンで。のんびりしてますから、僕、ほら。なんかね、今度は違うんじゃないかなと思ってね、
はい、
人の手柄は大切って言うけど、違う方の、ダメな方の出会いもね、あったりするのでね。
いや、 あの宝石はね、僕の知り合いもタイ行ってね、
うん、
あの宝石学校みたいなとこも通って、
あ、そう、そういうのもあるからね、信用しちゃうんですよね。
あ、ですよね。ほんで、あれどこ行っとった、あれや、スーチーさんのとこや、
アウンサンスーチーさん、ミャンマー、
ミャンマー、うん、ミャンマーの山奥まで結局最後はね、
うん、
なんかそのルビー掘ってるようなとこまでね。
そう、じゃあ原石ですね。
そうそう、行ってましたね。
いかに行っちゃう。
そうそうそうそう。
これはワイルドですね、随分と。
うん。
うん。
まあまあ相当大変そうだったけど、結局まあ、うん、あのうまくいった人とうまくいってない人がいますけどね。
ああ、うん、
はい、
はい、ああ、なるほど。
ええ。
面白いですね。
まあね。ええ。
うん。うん、
宝石詐欺にも注意と。
あ、そうですね。
いうことですね。
はいはいはい。あの、やっぱり安全にね、旅してほしいんですよね、
ええ。
僕みたいな経験してほしくないので、
ええ、
僕の友達がね、海外旅行とか行くたびに、
はい、
変な報告ばっかしてくれるんですよね。ええ、あの、うん、また盗まれちゃったとかね。
ははは、
うん、やっぱなんかね、行くたびに辛くてね、
はい、
あの、こう、皆さんにはね、安全に旅してほしいなって思ってて。ええ、
あとね、僕らがやられそうになったのは、タイでね、うん、
あ、はいはい。
あの、あれ、お金見せてくれいうやつ。
あ、それ、あの、ダッシュで逃げちゃうんですって、あれ。
あれね。
はい、うん。財布持って、あの、かっさらってね、
も
うダッシュで逃げるっていう、この、原始的な、あれみたいですけどね。
うん。あれはやられそうっていうか、やられそうにはなってないけど、
うん。
あの、声はかけられましたね。
危ないですね、
はい。
でもよかったですね。なんもね、前回のタイ旅行、
はい、
トウモロコシの海さんと一緒の、ね、タイ旅行、あれも楽しそうだなと思って、ね。まあ、いいな、僕いつも一人旅なのに、いいな友達がいてって思ってね。羨ましいなと思って、聞いてました。はい。
まあ、トラブルの話はまああれなんですけど、
あ、はいはい、
まあ結構ね、あの、どうですか、恋愛とかそういうのは。
はい、ここ3年ぐらいは真面目にやってますよ。
あ、はいはい、
その前まではね、やっぱりね、荒くれ者でした。
もう結構、う
ん、だから今真面目なんでね、やっぱりね、すごかったですよね。まあ、はい。
まあ、お話、
うん、
お話できる範囲でいいん
で。できる範囲。この間、ガモン先生がね、
はい、
はい、
チェックに行かれまして、相当緊張したじゃないですか。
あの、HIV の。
え、そう、言っちゃった、はい、うん。僕ね、8回ぐらい行けんかったんですよ。でもね、初めての時は、
はい、
やっぱりガモン先生と同じで、
はい、
あの、その病院の前なんですけど、保健所じゃなくて、あの病院の前をね、行ったり来たり。
そうですよね。
8回。入ろうか入る前か、みたいな。
8回。
それはね、やっぱね、怖いですね。
でも8回、でもまあ1回1回緊張しそうですけどね。
うん、そうですね。もう。
それはやっぱ心当たりがあるから行く、
ね。うん、そうですね。昔はやっぱり荒くれもんでしたよ。
荒くれもんすね、うん、それは。
男は暴れ発着ですよ。はい。
こんな感じですね。各地の。
そうですね。あのね、プノンペンがすごかったですよ、やっぱり。
ああ。
安いっていうか。
はい。
いいんですか、これ。
はい。大丈夫です。はい。
やってなかったことにしてもらえませんかね。一応、まあ、情報だけ知ってるっていうことで。ね、プノンペンに行ったときは、1日3回。
はい、はい
はい。はい。朝、見に行きましたね。朝は11キロ離れたところに、ベトナム人村、はい、スワイパーって言うんですけど、
はい、
うん、
ベトナム人の村がありまして、はい、すごかったですね。
そこがね、そういう名前なんですか？
スワイパーという名前でしたね。今はもう閉鎖されちゃいました。
ああ、
そういう、
はい。
こっちで言う、風俗街というか。
そうですね。で、あの、掘ったて小屋ですね。
あの、
中に入ってみると、
はい、
あの、トタンの板でね、仕切られて、 で、湿気でもぐっしょりしたようなベッドが1個ありましてね。
やっぱいいな。
ここがね、はい、まあ、やってないですよ。ショートタイムで、
はい、
あの当時 2.5 ドル。
ほう。
だから、その当時マイルセブンがいくらだったか250円とか、まあ、タバコと同じ値段で、楽しめたらしいんですね。
は
あ
は
あ、で、そこ朝行くでしょ、
はい。
で、その次に、目抜き通りであるあの、モニボン通りってあるんですけど、
はい、
そこから一本入ったところに63ストリートってあって、
はい、
そこがね、そこが4ドルか。400円、
はい。
で、夜は、まあ、夜は、またさっきの夜遊びのあれで繋がっちゃうんですけど、
はい、
ディスコに行くんですよ。
はい
はい。韓国でいう低迷みたいな、低迷カフェみたいな、
はいはいはい、
そういうところなんですよ。ディスコといえ、
はい、
どうも、こう、まあ、そっち目的も、
はいはい。
そこがね、安くて10ドルかな。
は
あ、だから、例えば僕はやってないんですけど、はい、1日3回やったとしても、はい、2.5 ドルでしょ、
はい、
次4ドルでしょ、
はい、
で次10ドル、
はい。
だから、全部で 16.5 ドル。
はい、
で、1日3回。
はい、
やる人もいたそうですね。
なるほど。
すみません。僕、すみません。
はいはい、
そういう世界でしたね。それが97年とか98年とか。
は
い、だから、そうですね。まあ、そんなことやってるからね、
はい、
憲兵に捕まってね、金取られちゃうんですけど。うん。
確かにちょっと。
別に戒厳令でもないのにね。
バンコクさんの話じゃないですけど、そういう人だったらちょっと目つけられそうですね。
金持ってるってやっぱりバレちゃってますからね。
ああ、そうですね。
狙うんでしょうね。
なるほどね。
金持っていかないわけにいかないですから。
はいはい、
うん、コースがやっぱり決まってて、毎回に関所が3つぐらいありますから。うん、で、だんだん慣れてくるとね、1ドルね、ポケットにこう入れといて、はい、君、ありがとう、ご苦労さんなんてね。
はい、
うん。あげたり、2ドルとかあげたりね、
はい。
して、うまく通っていけばいいんですけど、
はい、
最初の人はやっぱりほら、若いっていうのこともあって、なんでお前に払わなきゃいけないんだよ。怒っちゃったりしたらね、向こうももっと怒っちゃってね。ピストル突きつけられてね。お前、ちょっと手あげろ、手あげろって言われて、ポケット両方からまさぐられてね、お金取られちゃった。細かく随分やられてますよね、僕も。だから、昔の、プノンペンはね、やっぱ危なかったんだけど、はい、やっぱり、あれはあれですね、アンタックがやっぱり駐留してましたよね。それの、お客というか、
はいはいはい、
そういう人たちがたくさん来てましたから、
はいはい、
そういうのやっぱり需要があるもんで、
はいはいはい、
それで供給の方も頑張りますよ、みたいな感じで、
はいはい
は
い、
アンタックは帰ったんですけど、
はい、
そのまままあね、営業を続けてましたね。
はいはいはい、
うん、中にはね、面白いやつがいてね、
はい、
まあ、モニボン通り、まあ、目抜き通りのところ、随分近いところなんですけど、
はい、
ね、病院の医者がね、
はい、
IC など経営してましたね。ベトナム人でね、奥さんがね、ベトナムの方から田舎の方に行ってね、
はい、
スカウトしてきてね、うん、そこが4ドルでしたね。うん、安かったですね、随分昔。だからまあ、治安悪いんだけど。
ははは
と聞きました。僕は。
まあ、
はい。はい。さっきの検査のあれもなかったことに、まあ、いいや、一応ね。やってないんだけど、一応検査にだけ行きましたと。だから、数えたことないですけど、なんてね。はい、まあ、やってる人はみんな、もう随分、プノンペンに長くいる人はもうね、随分たくさん経験されてるんでしょうね。
はあはあ、
ま
あ、うん、だからいい時代というかね、
うん、
いい時代のいいお話ですよね。まあ、
うんうん、そう、そういうことかもしれませんね。
うんうん
うん、やっぱりドキドキするしね、スリルがあったし、今多分プノンペン行ってもスリルないんじゃないかな。
うん、だからなんかね、僕らの知り合いなんかは、
うん、
どこやったらスリランカ、
スリランカですね。
はい。
スリランカがおもろいらしいとかね、
うん、
いろいろ言ってるんは言ってますね。
やっぱりなんか出来上がったとこじゃなくて、こうカオス状態のとこをね、
そうそうそう、求めるんだ。そういうことをね、
はい、
きな人はやっぱアンテナビンビン来るんでしょうね、
ええ
、そういうところを狙って、
ええ、バックパッカーも全くいない
から、ね、ありますから、うん、わかんないですけど、やっぱあれ来る、まあ、ええ、まあ、まあいいですよ、すいません、はい。
なんか、その、ええ、まあ、うん、あの、こう、恋愛みたいなのはどうでしたか？そういうのはあんまりない。
それはね、SNS を使ってですね、そうですね、ずいぶん暴れました、はい。2010年以前なんですけど、はい、ハイファイブっていうね、
は
い、あの SNS、タイで一番流行ってた SNS があって、それでもってね、コンタクトつけて、まあ、民間人とね、OL とか、大学生とか、
民間人。
友達になりましたよね。
はい。
はい。
でもね、健全ですよね、別に。
そうそう、健全で、あの、ほら、ね、はい、日本語教えてあげたり、しましたよ。
うん。そしたら、まあ、結構。
そうですね、はい、まあ、これブラックバンコックの話っていう感じでいいですかね。作戦みたいな、
うん、
ブラックバンコックが言ってたことなんですけど、
はい、
それでまあ会うじゃないですか。
はい、
うん、で、月曜日と水曜日と、
はい、
土曜日に会うんですよ。
ほう。
で、第1日の月曜日は、
はい、
食事して帰らせるんですね。
はいはいはい、
で帰るときにはタクシー代を、
はい、
で帰らせるんです。
はい、
で、水曜日
は、
はい、映画館に行って、
はい、
まあジャッキー・チェンの映画なんか見て、
はい、
うん、でその後食事して、
はい、
まあタクシー代渡して帰らせるんです。
はい、
で土曜日なんですけど、はい、まあ OL さんなんかは、まあ、土日休みですから向こう、金曜日の夜にね、まあ電話かなんかして、近くのパタヤにでも行かないみたいな感じで、
はいはい、
一緒に海を見に行くんですね。
はいはいはい、
で、パタヤなんかだといろんなところに安いホテルとかたくさんあるんで、うん、なんだか疲れちゃったね、休んでいかないみたいな感じで、
はい、
うん、ブラックバンコックさんは、大体3つに分けて、
はい、
そうですね、3日目に交流を始めるとか、
はい、
そういうものね、パンツを脱いでご挨拶みたいな感じするみたいですよ。知らないですけどね。はい、
まあでも丁寧ですよね。まあ大体でも3回目で、
うん、
すごい。
それで元気がある時は、うん、か、もく、別の人とか、もく、で一応元気がある時は、
はい、
もういろんな人と交流というか、
はいはい、
うん、だちょっと一緒にいてみて、ダメだったら、
はい、
土曜日のあれはなしだよっていう感じでね、
はいはいはい、
こうほら、うん、で、初日でダメなやつもいるし、
うん、
写真と違うやつが来ちゃうときもある。
はいはいはい。
なんかモデルみたいな顔して、
はいはい、
最初映ってるくせして、はい、いざ現れたら、なんか全然、ね、
はは、
全然違う人が現れて。
はいはい、
うん、
その時待ち合わせっていうのはどこでするんですか？
あ、待ち合わせはね、はい、やっぱり安全のことを考えて、つつもたせなんていたら困りますから、ほら、人がいるところ、一番いいのはショッピングセンターとか映画館が併設されている、
はい、
例えば、まあ、例えば何、NBK とか、マーヴン・クローンとか、
はいはいはい、
うん、もう人目があるところじゃないとダメですね。
はい、
うん、
やっぱ
ただね、うん、中にはちょっとプッツン来てる子もいましてね、大学生とか、
はいはい、
来たという話でね、聞いたんですけど、
はいはい、
歯医者の娘、
はいはい、
じゃ直接行きますよって言ってね、
はい、
部屋の方に直接来ちゃったらしくて、そしたら、
はい、
なんか、うん、親が、両親がね、
はい、
そしてね、迎えに来ちゃったっていうね、そういうこともありましたと聞いてます。
それ大変じゃないですか。
そうそうそうそう。でもほら、初日はほら、はい、ほら、ボクシングの1ラウンドと同じで、
はい、
いですから、なんもほら、
はいはい、
うん、困ったと言ってました。
はい、
そのパターンでさ、あれですよね、2回目までは、まあ、ジェントルな感じで、
はい、
うん、逆になんか、なんか紳士的でいいわね、なんて思うんじゃないですかね。だから土曜日誘いやすいですよ。言ってました、はい。
なるほどね。
うん。うん、
まあ、それはでも、日本人の方でも通用する、まあ、
うん。うん。
あれですよね。
でも、綺麗です。綺麗ですか、
はい。そう、綺麗にね、うん、まとめるんですよ。まとめるんですよって言ってました。
はい。
はい、
あの僕も一回ね、
うん、
あの熟女の方とね、
お
あ、これ日本の方ですけど、
はい、
あの、いや、その方とは何もないですよ、僕。
あ、はいはいはい、
ですけど、お話ししてたら、
うん、
みんな2回目で来るのよねって言ってこう悩んでお
られました。ああ、
うん、
ですね。
あ、じゃあ今の話聞けば、
そうそう、なんか2回目で来ちゃうのよって。
それダメダメ。やっぱり女性も感じてられた、はい、ね、感じておられたと。
はい、
うん、うん、だからあれですよ、あの母言っちゃダメですよね。1回目はもうなんか、
ああ、そう
です、冷静に、うん、でいやらしい素振りもね一切しちゃダメなんじゃないですかね、1回目と2回目は、
う
ん、
なるほど、
うん、
まあ、3回目そのやらしい素振りをしていくわけですか。
やらしい素振りしませんよね、あのもうなんかね、
はい、
うん、そんな感じになってきます、なんで手出さないのみたいな、まあ、
あ、はいはいはい、
うん、どうなんですかね、あの分かんないです、あの、あ、はい、ブラックバンコックに聞かないと。
まあ、でもバトルもね、パタヤですし、なんか、そういう、そうムード
が。なんかほら、盛り上がる雰囲気だしね。
はいはいはい。
敵があるん
です、海見てね。
うん。そうそうそう。
海見たらなんか。
して、うっとりさせるっていうのもありですよね。
はいはいはい。
今連れてっちゃったりしてね。
はい
はい。何島だっけ。
乱島ね。
うん、そうそうそう。なんて綺麗な海見せちゃったらいいんじゃないですか。
あの、マーブンクローンで待ち合わせして、
う
ん、
そうそうそう、
はい、まあ、あっこはね、ちょっとおしゃれな感じ。
そう、おしゃれな感じで、はい、なんか買ってあげたらいいんですよね。
はい、はい。
シャッと1枚、2枚。
はい、はい、
あと、いいのはね、
はい、
1回目あたりに、ほら、スクンビとの相違音のあたりに、
はい、
お花、花束売ってる屋台が現れるんで、
はい、
その花束持って行ったらいいんじゃないですかね。
あ、
花束だけあげて、花束あげて映画見て、うん、食事して、そのまま返すと。
は
あ
は
あ、
うん、
それだけ聞いたらごっつかっこいいですもんね、なんか。それだけっていうか、
ごっつかっこいいです。ブラックバンコックさんはかっこいいですよ。
ちょっと言い方がちょっと、あの、かっこいいですよね。
はい、
花買ってっていう。
うん、あの、ほら、安いんでね、70本ぐらいあるのかな、
はい。
あれでね、80バーツぐらい。
は
あ
は
あ、24とか250円とかの。うん。
はあ、はあ、安いですね。
安い安い。だから、その、うん、そう、なんか、大事ですよね。
はい、
はい、うん、うん。あ、そういう一つ一つのアイテムというか、うん、誠意を見せたいっていうか、
そうですね。
そう、
うん。そうすると、自然にほら、やっぱり、向こうからこう、興味持ってもらえるまで、待つんですよね、やっぱり。
うん、
はいは
いはい、うん、
はい。そうすると、
はい、
OL であろうが、
はい、
会社の娘だろうが、局の、あの、広報に勤めてる子でもあろうが、
はい、
あの、万国共通ですね。うん、
なるほど、なるほど。
それ、まあ、ある意味、まあ、じらしっていう効果も含まれてるんですよね。
はい、逆に、ブランク・バンコックンさんが、
うん、
ハマってしまったパターンというのはないんですか？
それはブラックバンコックンに聞いてみないとわかんないんですけど、
はい、
あったみたいですね。それも、てめえカフェとかに集まるような女の子に入れられちゃってね。それでほら、ほら、一応だからそういう商売だから、他の男の人にもやっぱり商売だから、ほっといたら行かれちゃうわけなんで、それが嫌なんで。
ああ、なるほどね。確保しないと。
ずっと一緒に毎日いるみたいな。
はいはいはい。
っていう契約みたいなことやってたらしいですよね。
それは結構でも、あれですよね。金額的にも傘が張りますよね。
大体ね、2000バーツぐらいって言ってましたね。
は
い、
そうですよね。
うん。1日2000バーツね。だから、それでまあ案内してもらったりね。それだけでなんかもったいないんでね、ガイドもしてもらおうなんつって、ね、
ええ、
うん、元取ってやろうなんつって、少しでもな、
ええ、
言ってましたよ、バンコック君、バンコック君がね、
ええ、
言ってた、
ええ、
うん、 ありますよね。
ええー。いや、うん、だからね、その僕が聞いた話ではね、
うん、
その多分、あの、いわゆるソイカウボーイですか？
あ、はいはいはい。ゴゴバーのね。
ええー。女の子と、うん、まあ、うん、結婚した、
あの、あ、いますいますね、はい、そういうたくさんあります。
はい、人がいるんですけど、うん、その方がまたね、うん、あれやったんですよ、あの、在日の方で、
うん、
しかもあの、北の方やったんですよね。
あ、珍しいですね。
ええ、うん。それでなんかもうその手続きがむちゃくちゃ大変やったって言って。
ああ、はいはいはい。
多分、パスポート自体は韓国のパスポートだと思うんですけど、
うん。
うん、どういう風になってるのかな、あれ。ちょっとややこしいねんな。
韓国のね、パスポートだとね、やりやすいと思うんですけどね、で、韓国の場合はビザなしで3ヶ月いられるし、案外その、案外いい感じでやってるんですけどね、やっぱり難しいんですかね、分かんないですけど僕も。
でも話に聞いただけなんですけどね、僕もそれは。なんか大変やった、何回も行ったり来たりして。
政治的ななんかまあスパイみたいな、だからなんか分かるとこあるんですかね、韓国のパスポート持ってても、元北朝鮮のあれでっていう、分かるのかな。僕の香港の友達はね、イギリスのパスポートなんだけど、OP って書いてあったかな、それで、なんだけど、イギリスのパスポートで、でも区別されるみたいで、まあ、香港のパスポート、イギリスのパスポートいいですからね、でも、香港も経済発展してるし、豊かな国なんで、そんな不便はないみたいなんですけど、いろいろあるでしょうね。社会主義の、まあね、ああいう国ですから。
ほな、その、低迷の女の子との別れっていうのは、
ブラックバンコックさんの話によると、
なんか、結構
辛い
かも。辛いんじゃないですか、ね、やっぱり、3日ぐらいいれば、ほら、どんな汚い野良犬だって、愛情が湧いちゃうし。
いやいや。
あの、ね、
はい、
ありますもんね。
はい、
別れか。
でも、今もないですよね、その方とは。
ないですよ。僕っていうか。
あ、ブラックバンコックはね。そういうことは、どっかで別れがあったってことですよね。
そうですね。嫌になることが多かったみたいですね、最終的には。
あ、そうなんですか。
うん。それが楽かもしれないけど、嫌なんだけど、向こうから嫌われちゃうっていうパターンもあるんで、選べるんで、ああいうほら、別に風俗の、あれじゃないから、向こうから選んだりして、イルス使われちゃったりね、そういうこともあるから、はい、あったり、ね、案外自由ですよね。はい、選ぶ権利があるという。
あ、そういう商売でも、
そう
あっちが、そうですね。
それ、
結構傷つきますよ。すらせ
て。許すみたいなね、いつ電話しても出てくんないとか、それ、そういう時って大体、よそのお客さんとパタやったり行ってんですよ、きっと。
ああ、なるほどね。
触れられて、だからまた契約がよそで始まっちゃってるから。
はいはい。
難しい。
許す、かかっちゃってね。
それ結構でも、辛いですよね。あの、胸引き裂かれるような。
動画入っちゃったらね、やっぱ辛いんじゃないですか。
ええー。
想像するだけで、あんな気分が味わえるんじゃないかな。NTR。
あ、そうですよね。そうですよね。そうですよね。
僕は嫌ですけどね。
はい。
なんか定期的にありそうですね。NTR がする
。ああ、あるでしょうね。中
国になりそうですね、それ逆に。
ほいで、あの、ブラックバンコックさんは、結構、あれですよね。あの、あっちの方も、あの、あの、C メールというか。
あの、やっちゃったみたいですよ。やばい、あの、ブラックバンコックさん、かわいそうだな。
結構、まあ、行かれるという。
あれは、あのね、はい、ブラックバンコックさんって、
はい、
どうしようかな。
あの、
言ったと言ってましたよ。わざと言ったっていう、まあ、 経験、何でもほら、何でも見てやろうみたいな。
はいはいはい。
そうですね。
そう、やっぱりほら、社会勉強というか、はいはい、ねえ、どんなもんかなって言ったら、はいはい、そのままついてるやつでやっちゃったみたいで、はいはい、で、後ろから見たら、はい、犬の散歩するときに、こう、ブラブラするじゃないですか。あんな感じだったと言ってました。それを、パンティーで、こう、隠すらしいんですよ。
はい、はい。
うん。で、なんか、ジェルみたいなのつけて、どうぞ、みたいな。で、ブラックバンコー君さんが言ってました。あえてやったり、なんか社会勉強っていうか、別にね、あんまりいいもんじゃないし、なんかやったって言ってましたよ。社会勉強は大切だって言ってました。経験が全てって言ってましたよ。
ほな、結構やっぱり、いや、素敵な人生だなというね。
ああ、本当ですか。
感じますね。だからお仕事に恋にね。
うん、
まあいろいろまあトラブルもありながらもね、
うん、
パワフルにね、
でもね慣れちゃってるから、あんま意識してることないんで、
でも
自分ねブラックバンコ君も、はい、バンコ君も、僕もあんま意識してなくて、になんか。やってるみたいなんで、そんなにね、なんか意識してないから、
はい、
そう、あんまりわかんないんですよ。でもやっぱりね、いろんな反応とか見てると、面白いみたいですね、なんか。メルマガが時々感想とか来るんですけど、
うん、
なんか、いや、励まされましたとかね、何に励まされたかわかんないんだけど、あとは、あとね、いろんな情報とかね、教えてくださいとか、なんかみんな紳士的なね、メールが届いたり。
いやいや、
面白いらしい。
結構ね、詳細なで、今回の、まあ、ホテルちゃうわ、不動産情報とかね。
ああ、はい。
まあ、今回のゴルフ場とかね。
ああ、はいはい、
ああ。ああいう、データの緻密さはすごいですよね、なかなか。
あ、本当ですか？
リスト。
やったやつ。
ええ。
に名前だけ知ってるから、それに URL をつけて、そのゴルフ協会の評価、それを星で表してやっただけですけど、
なかなか、はい、いやすごいなと思ってね、
うん、
毎日ねほぼ毎日されてるし、
あ、はい、
おすすめですよ。
ありがとうございます。
あれは結構ね読者の方も増えてくるだろうなと思って。
あ、本当ですか。本当ね、つい最近までね、僕のメルマガ読んでる人で5、6人だと思ったんですよ。ちゃんと読んでる人っていうか、全部迷惑メールに行ってると思ったんですけど、だってそうじゃないですか、僕とか、ね、時々メルマガ取るけど、飽きちゃったりして、迷惑メールのホルダーの中に入っちゃうから、どうせみんな読んでないんだなと思って、じゃあ感情入れちゃえみたいなね、抑えながらも、楽しんでおりますよ。はい、
いやいや楽しいお話ありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございます
。あと、どうですか、なんかそのまあアジアはアジアでご活動されてますけど、うん、
はい、
ヨーロッパの方のね、なんか、
あれはね、はい、ドイツでね仲買人がいるんです。
はい、
でドイツに持ってったりね、時もありますよ、
ええ、
そうするとその僕が持ってった荷物が、ええ、まあ、いろんな国に行くんでしょうね。
はい、
詳細はわかんないけど、
はい、
うん、そういう仲買人みたいな人と知り合うというか、はい、いうのも、海外でビジネスするのには重要なのかなと思います。今、便利なのがあるから、SNS、そう、Facebook とかあるんで、
はいはいはい、
なんかまあ交流していくうちにね、なんかそういう人だと、まあね、知り合ったりなんかできると思うんですよ。
いや、
あれは有効活用した方がいいと思いますよ。はい、使えるものかな、
はい、
に使い倒すというか。
はい、
で、
いやいや、チェコのね、
チェコ、
はあ、なんかコンテンツを、
あ、ユーゴスラビアですね。
あ、ユーゴスラビアか。
はい、ユーゴでね、はい、うん、あの辺作ってますよ。
ね、
うん、
だから幅広く結構。
そう、あとフリマのあれもね、レポートもね、来年の4月ぐらい発表できたらいいかなと思って、はあ、16年間ぐらいやってますから、日本にいるときはね。
うん、
うん、
まあ、トラさんですよね。
そう、綺麗なトラさんね。ちょっと綺麗なトラさんみたいな。台湾みたいな。
世界を股にかけてね。
はい。
ですか、まあ、だからメルマガとかね、読んで、
はい、
バンコックさんの ご活躍にも、
ぜひ、
あ、はい、
注目してください。
ありがとうございます。で、はい、そうですね、なんか、もし、先生たちよかったら、はい、血液型ゾーンのところに、はい、僕のメルマンガの、
はい、リンクしておきます。
リンク貼っておいてもらえれば、はい、いろいろあの、ほら、一番読んでほしいところは、はい、海外でどうやったらどんな感じで被害に遭うことが多いのかとか、いうところを読んでほしいんですよ。
はい、
で、そうして、やっぱり気をつけてもらえれば、減ると思うんです、ああいう被害がね。でお願いしたいなと思って。
はい。
ほんで皆さん、はい、はい。リンク貼っていただければ嬉しい。はい、
わかりました。
はい。
貼っときます。ほんで、最後になんですけど、
はい。
バンコックンさんの血液型を教えてほしいんですよ。
A 型です。
A 型ですね。
大志座。
A 型。牛
年です。はい、A 型です。
はい。
右利き
。そうそうそう、左利きじゃないんですよね。はい。
わ、
はい、
かりました。
はい。
はい、
どんな感じですか。
はい。
A 型ってどんな感じですか。
どんな感じとかそういうのないですよ。別に
ないですか。あ、そうですか。
はい、いやないんですけど、やっぱりどうですかね。豆というかね、やっぱりメルマガとかね。
はい。
うん、姉の緻密さはやっぱりさすがだなと思いますよね。うん、
あ、本当ですか。褒められちゃった。初めて褒められちゃったかもしれない。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
恐縮です。
日頃から
本当ですか。
尊敬してますよ。
いえいえ、またまた。
本当に
お手伝いも嬉しいです
よ。いえいえいえ、
ありがたいです。
まあ、また何か情報があったら、はい、
わかりました。もし何かあったらまた呼んでください。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さんよろしありがとうございました。
はい、
感謝します。ありがとうございます。
ありがとうございます。取れてるか。
ああ、よかった。
お疲れ様です。
お疲れ様です。すいません、あんな放送でよかったんですかね。
最高でした。